田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2、第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。秋田県神社庁の金山智則さんとお送りします。金山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は6月28日、もう間もなくで1年の折り返しになるわけなんですけれども、
はい、
年の初めに神社に参拝するのが初詣、
はい、
で1年の折り返しの6月30日は大祓いという儀式があるということを先知ったんですけれども、はい、大祓いってどんなものなんでしょうか。
まあ、大祓いとも言いますけれども、はい、これ知らず知らずのうちに犯してる罪や汚れを払い清める神事なんです、うん、
はい、
まあ、今申しましたように大祓いとも言いますけれども、まあ、全国の神社で毎年6月ちょうど半年のね経ちますけれども、あと師走の大祓いとありますけれども、12月の2回ですね、その末日に行ってます。6月の大祓いを名護市の大祓いと言います。で12月は師走の大祓いと言われています。これはですね、平安時代初期の、国家の法制書縁起式にも記されておりまして、まあ、ですから今から1110年前から編纂されてますので、もうだいぶ古くからですね、行われたということがわかります。
そんな前からなんですね、
はい、
で私こう悪いことしてる意識はないんですけど、知らず知らずのうちに罪とかを犯したり、あと汚れがあるっていうことはどういうことなんでしょうか。
まあ、罪っていうのはまず犯罪もそうですけれども、はい、道徳から外れる行為、
はい、
まあ、法を犯したり社会秩序を乱したりすることです。汚れっていうのはですね、不浄な状態、
はい、
心の中でよこしまなことを考えたり、言葉にすることも汚れと言われています。
はあ、なるほど。
特に死による汚れとか、
はい、
血による汚れが、うんうん、大きな汚れと言われてまして、と、いうのはですね、汚れっていうのは気が枯れると、
ほう、
書いてですね、
うんうん、
要するに、まあ、気っていうのは元気の気ですけれども、命の源が枯れて亡くなってしまうという、そういった状態ですから、ですから、まあ、亡くなってしまった場合とか、要するに血を流している、そうすると生気がなくなりますので、気が枯れるという状況になるということでございます。
はあ、なるほど。
ご不幸があって、
うん、
ご遺体が、
汚
れてるわけではなくて、そういった不幸があった状況が気が枯れてるということで汚れっていう。
なるほど、そういうことなんですね。
はい、
よく罪や汚れを払うためにこう水漏りをするような行事を見ることがあるんですけれども、
はい
はい、これは何が起源でこういったことをしてるんでしょうか。
これはみそぎ払えって言うんですけれども、
はい、
これは日本の神話の中にですね、
うん、
イザナギの御事が、黄泉の国から帰ってきてですね、要するに、まあ、身につけているものを脱いで、水に浸かって、みそぎ払えをしたと、
は
あ、汚れを水に流すというのが起源です。
なるほど。まあ、
日本人は流しの文化なのでね、
そうですね、
水に流すとかよく言いますけども、要するにリセットするという、そういった風習が昔からあるということになります。
いわゆる滝に打たれるって修行するってまた別なんですか。
まあ、それも汚れを払って、
うん、
まあ、神主さんがですね、川に入って禊にしますけれども、正常心に帰って、
はい、
まあ、神様に仕えるという、そういった修行の一つでもあります。
こういった水に流す水漏りの行事って寒い時期に行われているイメージがあるんですが、
はい、
それは何か意味が、
まあ、秋田県の、まあ、神道青年協議会で若い神主さんたちは大寒のですね、
そうですよね、
一番寒い日に禊をしたりしてますけども、
はい
はい、
これ暑い時期じゃ意味がないとかですか。
意味がないわけではないですけれどもね、
はい、
でも、まあ、神社に参拝して、
うん、
手水ありますよね、手でこう洗って、
はい、
口をゆすいたりする、それも簡単な禊の一つ
なんです。そうなんですか。
さて、そういった形で、まあ、知らず知らずのうちに犯した罪ですとか汚れを払い清めるための神事のことを大祓い、大祓いというわけなんですけれども、はい、この大祓い、どのように行われるのか詳しく教えていただけますか。
大祓い式で行われる、はい、時に神職が読む祝詞がですね、
はい、
大祓いの言葉と、今持ってきたんですけども、こういう、だいたい漢字と万葉仮名で、だいたい900字くらいに、うん、はい、書いてますけども、はい、高間の原にかむずまりますって、これ全部漢字ですけども、ね、これを神職が、奉仕する神職が奏上します、
はい、
これもね、うん、演技式に記されております、
はい。
まあ、前段は豊原市原の瑞穂の国、要するに日本の国の生い立ちが書かれてて、後半はですね、払いを行うことによって罪や汚れが、はい、どういう感じで払われていくのかって消えていくのかっていうのが記されている内容です。
この文章を神職の方に読んでい
った、ね、そうですね、まあ、奉仕する神職が複数の場合は同音つって、何人かで一緒に、ね、はい、読んだりします。それからお手元の方にですね、はい、こういった人型、
うん、
白い紙でできてますけれども、
はい、
これ片白とも言います。
片白、
はい、
はい、
人型と思います。
そうですね、人型の白い紙ですね、はい。
まあ、これにですね、名前と年齢を書いて、その人型で体を撫でて息を3回吹きかけて、うん、で自分のについている罪や汚れをこの人型に託すという、はい、そういった意味があります、
はい。
それをですね、海や川などに流して自分の代わりに、
うん、
まあ、みそぎ払いをして、
はい、
要するにみそぎをしてですね、清めてもらうと、そういったものです
。
はい、
まあ、実際こうちょっとやってみますか。
はい、
はい、ありがとうございます。
今手元に私にも紙がありまして、はい、今私青いペン持ってます。青いペンでもいいんですか。
まあ、それ大丈夫です。
名前を、まあ、書きます。
はい、
フルネームで名前、
ちょうど、
まあ、生年月日書くお宮さんもあるし、
はい、
数え年で年齢を書くところもあります。まあ、名前を書いて、要するにこれは誰の人型だかってのが分かるようにね。
なるほど、はい、はい、で生年月日も書くと、はい、はい、
まあ、年齢でも大丈夫。
和暦の方がいいんですかね。
はい、
私今平成で書きましたが、
はい、平成生まれなんです、
ね、平成ですね。
平成2年の子なんですよ。
はい、じゃあこれを名前と生年月日書きました、
はい、
それをですね、まず体を撫でます。
はい、
これ上から、ね、頭のてっぺんから、まあ、今座ってますけど実際立ってでもいいですね、
はい、
でこう上からこうね、まあ、頭が良くなるようにそういった願いを込めても構わないし、
はい、
目が悪い人は目をこう撫でて、ね、
うん、
自分の体の不浄なところをこう外から、まあ、足の指先まで全部こう撫でます、はい、で特に腰痛い人とかね、自分の不調なところとかにこう撫でてもらっても構わないです。
なるほど、
はい、
腰が痛いから腰をちょっと、
それが自分の不調なところ、まして気になるようなところを撫でていただ
く、肩こりがひどいから肩をとか、
はい、で外についている汚れをね、
はい、
託しましたけど、今度は中の、はい、心の中の汚れを人型に託すという意味で、はい、息を3回深く、うん、
これ
息を深呼吸して3回かけます。これはですね、息を流れるっていう
感じ、
健康長寿を祈る、そういった意味もあります。
へ、
まあ、よく息流れるっていうでしょ、
ね、
そういったそういうのもあるんですけれども、その中に入ってる心の汚れを息で吐くことによってこの人型に託します、
はい、
でこういった行事も実際神社で行っているわけです、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
本当はこれを水に流す、
ね、そうですね、これそのまま流すところもあるし、これがちょっとお話しする知能
は、はい、
知能はを船にして流すようなところもある。
へ
え、今申しました、ここ知能はっていうのは、
はい、
蚊帳で作った、うんうん、輪っかなんですね、
はい、
大体、まあ、2尺くらい、ごめんなさい、2軒くらいのこう幅のこう
大き
い、かなり大きい、
はい、
幅のですね、
うん、
輪っかを作ってですね、
はい、
要するに蚊帳っていうのはですね、この蚊帳自体ですね、それをくぐることによって汚れが払われるという、うん、そういうことなんですけれども、まあ、この血の間の起源というのはですね、 蘇民将来といったその昔の神話にあるんですけれども、スタノオノミコトを蘇民将来という方がですね善行を行って、助けたそうです。それで疫病が流行ったら、血の輪を腰につけると災難が免れて疫病から逃れることができますよっていうふうに言われたという故事に基づいてなんですけれども、まあ、これは小さい最初輪っかだったんですけども、今その大きな輪っかになって、まあ、神社の神前にあるんですけども、それをまあ左で八の字にですね、くぐることによって汚れが払われると、そういった意味があります。
はあ、なるほど。この血の輪っていうのはこの時期のものなんですね。そうですね、
まあ、大体まあ、旧暦の6月なので、はい、まあ、秋の場合大体梅雨明けくらいですとちょうど蚊帳が生育してるいい時期かと思いますけれども、実際旧暦でね、行っているところもあるようですね。
なるほど、はい、こういった形でこの何でしたっけ、人型の神、人型片白ですか、はい、これで、まあ、汚れを流すという、
そうなんです、
ことなんですね。はい、
でその血の輪をですね、はい、くぐるときにですね歌う古い和歌があるんですね。
そうなんですね。で、
まあ、3首あるんですけれども、はい、ここにちょっと書かせていただきましたけど、みなつきの名越しの払いする人は千歳の命のぶというなり、これはみなつきというのは6月ですけれども、名越しの大払いをする人は、千年の命も延びる、まあ、健康で長寿を保てますよと、そういった歌です。はい、それから思うことみなつき寝とて朝の葉を霧に聞いても払えつるかな、これはですね、はい、まあ、みなつきの大払いをしてですね、思い悩むことが全てなくなってしまえと祈りながら朝の葉を細く、切ってですね、払いをしたと。要するに霧ぬさといってこう、はい、紙を巻いてのもあるんですけれども、はい、朝自体ですね、お祓いをするっていう、汚れを払うという、そういった意味があります。はい、それから宮川の清き流れにみそぎせば祈れることのかなわぬはなしと、宮川っていうのは神社の近くに流れてる清い川のことなんですけれども、はい、要するに先ほどのようにみそぎをして罪や汚れを払って、お祈りするとですね、かなわないことはないでしょう。要するに生命心、正しい清い心に帰って、お祈りすると、まあ、願いが叶うでしょうって、そういった意味の歌をですね3首歌って、まあ、血の輪をくぐるということでございます。
はあ、そうなんですね。なんだかこう、私血の輪くぐり自体は見たこともありましたし、はい、自分自身試したこともあるんですけど、この歌初めて聞いて、すごくこの歌に読まれている内容がこう季節的にもということもあるんですが、本当心をきれいにしてくれるような、
そうですね、
日本人としての心をこう改めさせてくれるようなことですね。
はい、昔からこの日本人というのはですね、はい、生命心、まあ、お祓いを重ねることによって清らかな気持ちになって、続けていくというそういった、ことをですね、まあ、昔から続いているということでございます。
はい、なるほど。まあ、今回はこういった人型を川に流すなど、こうそれからみそぎもそうですけど、汚れを流すという、流すをキーワードにお話しいただきましたけれども、はい、これから始まる夏祭りでも、はい、まあ、ねぶり流しもそうですけれども、流すっていうのは古来からこの地域もそうなんですけども、根付いているものなんですね。
まあ、名越の大祓いは旧来、まあ、6月の旧暦のね、梅雨が明けた頃の時期だったので、まあ、秋田ではまず、7月にやってるとこもあるんですけれども、はい、その血の輪を船にして、それに人型を、今お祓いした人型をですね乗せて払い戸の狼様に背負わせて流すところもあるんですね。ですからこれは鹿島流しの疫病を払う、そういった流しにも似てます。
そうですよ ね、
ですね。
また関東もですね、眠り流し、は
い、そうですよね。
眠りっていうのは眠気のことで、悪い邪気のことなんですけど、それを流すという行事。
はい、
で関東の、先の方にですね、御幣がついてますよね。
はい、
御幣っていうのは要するに神主さんがお祓いするときにこうね、振るぬさがあるんですけど、それと同じような意味でですね、
はい、
皆さんの眠気、眠りを流すためのお祓いするための御幣なんです。まあ、本番だけ御幣するんです。それ以外は日照期とかね、使ったりするんですけども、
はい、そうですよね。
ですからこの、まあ、 昔からのこの流しの文化っていうのが、まあ、関東にもこう引き継がれてるっていう、そういった意味もあるん
です。そうですね。そういった視点からもこの6月30日の大祓へ大祓い、今一度見直してみてもいいかもしれません。さて、このコーナーでは皆様からの神社に関する質問募集中です。はがき、ファックス、E メールでお寄せください。この時間は秋田県神社庁の金山智則さんとお送りしました。金山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。